YTR シネマランキング2012。はい、じゃあ11位まで、
はい、
さあ発表しましたけど、
はい、
まあね、
ちょっとね、こう県外でもどうしてもちょっとみんなに伝えたい映画っていうのがあるもんでね、ちょっとミニコーナーをここでいただきたいなと。
あ、そうですか、
はい、
89問の中から、
中から
これだけは言いたいとか、
これだけは言いたいっていうテーマを2つ、
2コマ
つけて、2コマでいきますって。
あ、出ました。
お久々の富永一郎先生です。
ありがとうございます。
初期喋り番以来の富永一郎先生
で、富永一郎先生でお願いします。
はい、はい、でね、1つ目のテーマが、はい、あのなんか好きっていう、
うん、あ
どの映画が面白いかなって選んだ時には20位の中に入らなかったんだけど、うん、なんか僕たちもいるよってこう
なんか手振ってる感じ、
手振ってる感じ、
うん、
で愛おしい感じの映画たち3本をちょっと紹介したいと思います。じゃあなんか好き、
なんか好き
第3位から、
はい、
第3位その夜の侍、
あ、
うん、第2位新劇場版エヴァンゲリオン9、第1位ヘルタースケルター
、これは言わずもがな、
そうなんですよ、はい、まあ詳しいことはね、もう別番組の方でね、発表してるもんですから細かいことは言いませんけれども、新顔っていうとその夜の侍ですね。
あ、そうですね、新顔ですね、はい、
これ酒井雅人と、うん、まあ、山田孝之がダブル主演みたいな感じの、
はいはいはい、
なんか演劇もともとありまして、
はい、
舞台が、
はいはい、
そういうの映画化、
はいはい、
実際その、まあ、劇作家である演出家の人が、
はいはい、
監督脚本を務めた映画なんですけど、うんうん、まあ、ざっくり言うと、交通事故で、うん、交通事故っていうかもうひき逃げですな、
うんうん、
ひき逃げで奥さんを失ってしまった酒井雅人、
うん、
そのひき逃げ犯の山田孝之、
うん、
で酒井雅人が山田孝之に復讐を企てるっていうお話なんですけど、
うん、
はいはい、まあ、この酒井雅人の異様さがまあすごいのと、もう山田孝之みたいな人間が、俺は山田孝之本人じゃないよ、この役のね、
山
田孝之が俺は本当に嫌いっていう、うわー俺の嫌いを具現化してくれてるなっていうキャラクターなんだよね。もう本当に
どんなキャラクター、
なんかね、暴力的で開き直っちゃってて、さしたるなんかこうプライドとか、
うん、
なんかそういう信念みたいなものもなく、
うん、
ただ人に迷惑だけをかけて生きてるような感じの人なんですわ。すぐ怒鳴るし、すぐ暴力振るうし、もうとにかく嫌だ、
うん、
まあ、それをこんなにも具現化してくれてるのはこの映画だけだなっていう、
嫌いな感じのやつ、
そうだね、もう本当にクズ代表みたいな感じの役を見事に山田孝之が演じきてる。
なるほど。
でそれを必要にこう計画を企ててね、追い回す酒井雅人、この不穏な感じがねすごいんですよ。ビニール袋に直接包丁を入れて、
うん、
殺しに行こうとするみたいな、
ま、
この不穏な感じ、
佐藤なんか笑顔怖いもんな、
怖い、カルベさんの笑顔ぐらい怖いもんね、
カルベさん怖いもんね、
怖い怖い、
絶対笑ってないもんな、うん、目が殺し屋の目だもんな
まあその辺をちょっとね、ぜひ ね、
なるほどね、
見ていただけたらなっていう映画です。
山田孝之の、
うん、こんな人でもいるかもよっていう、近くにいたら本当に迷惑だしね、本当に人生嫌になるわ。
そんなの、うん、
なんかもうこういう人はぜひね、もう本当国外に退去していただきたい。
そうだね、一斉退去してもらって、
はい、そんな映画です。
はい、
いやでも見事でした、山田孝之、
山田孝之
あっぱれ、
あっぱれ、
うん、新劇場版エヴァンゲリオン今日はもう
ね
2度にわたって語ってますから、
はい、
もう言わずもがなですが、あれですよ、
うん、
要は野党さんのあれですよ、
やり抜こうよっ
あれが、
あれが
最高ですっていう、はい、エヴァ感ね、うほっつって、久しぶり、あエヴァってこれだったなっていう、あの感じを思い出した、その、まあ、ノスタルジー感もね、
うん、
がもうどうしても、
はい、
俺の心にこびりついて離れなかったっていう、 で第一は減ったんですけど、まあ、これはね、もうやっぱりね、沢尻さんとね、高城さんはね、縁のアイドルですよ。うん。
なんだっけ？
え？レーリコでしょ？
タク。小倉さんね。
最高です。あそこでビーンってなりますね。こんなんなっちゃった。あと寺島しのぶが気持ち悪い、本当
に。あれ最新のだね。
寺島しのぶが本当に気持ち悪い役で、ね。もう本当に、まあそれもウホビアンの方だね、
うん、ウホビアン、
ビアンか、ウホビアンな感じがものすごい気持ち悪いって、うん、
はいはいはい、
もうとにかくこの辺はどうしても外せないところだったんで、はい、ぜひ見てください、はいはい、でもう一つ目のテーマがですね、はい、悪趣味ランキングっていうことで、紹介したいんですけど、
はいはいはい、
これ悪趣味でいいな、まあ悪趣味な作品だなとか、
はい、
すごいこの描写悪趣味だなっていうのとかを含む映画をちょっとね、はい、ベスト3で発表したいと思います、はい、第3位、はい、デビルズダブル、第2位悪の経典、第1位セルビアンフィルム、
お
という
来ましたね、
でこの2位1位に関してはまあそれこそまたこれも語ってるんでね、まあ、そんなに多くも言わずもかなんですけど、
ね、セルビアンフィルムと悪の経典はね、
うん、
そういえばあれ見たなって
言ってますから、
うん、
この3位のデビルズダブルってやつなんだけど、うん、これはあの宿題がある影武者の物語っていうやつで、ウダイ・フセインっていうフセインの息子がいるんだけれども、
はいはいはい、
このウダイ・フセインの影武者を実際に務めていた人が書いた自伝をもとに、あのリー・タマホリっていうすごい名前の監督が作った映画なんだけど、リー・タマホリっていうのがそういう意味でこのリー・タマホリっていうのがなんかあの一回女装してなんかあの街に出て、そこでこうなんか売春行為を男性としようとして捕まったっていうすごい経歴の持ち主なんだけど、すごくないですか、ただの売春だけでも大変なことなのに、女装して男を買おうとして捕まるっていう、それがその人の名前がリー・タマホリっていう、
その人がもうすでに映画なんじゃないかって思うので
、でもこの人ね、何気にね、あのあれとか撮ってんだよ、007とか撮ってんだよ、あのなんだっけ、ピアーズ・ブロスナンだっけの時のやつを1本なんか撮ってるんですよ、
そうなん
だ、うん、ムローネバーダイかなんかそんなんだ、なんだったっけな、うん、タマホリが撮ってるんですけど、
タマホリした
っけ、そうそうそうそう、いやブロスマンは多分タマホリしてないと思う、タマホラレの方なんじゃないかな、どっちかっていうとね、
受けの方
と、うん、猫の方ですね、立ちではなくてね、猫ひろしっていうのはそういう由来だっていう話あるよね、立ちひろし、猫ひろしみたいなね、まあそれどうでもいい
ね、今カンボジアの方です
よね、あそうまだカンボジアなんだ、もういいのにね、でもこれでまた日本人に戻ったらそれそれでひどい話だよ、
まあね、まあ、カンボジアの方ですので、うん、国際交流のためにも控えましょう、
わかりました、
はいはい、
でまあこのデビルタとにかくこのウダイ・フセインっていう人が、うん、まあとにかくもう本当にね、超ボンボンっていうか、ボンクラなボンボン、もう本当に親父の権力の傘でやりたい放題やりまくった、もうとんでもな人で、まあ、その人の、まあ、人生を、うん、その影武者の視点から追った物語で、で、まあ、影武者ですから、うん、顔そっくりっていう設定でね、だから2役やってるんですよ、主演の人が、
息子と、
そう影武者役と息子役と、でこの演じ分けもなかなかうまかったですしね、まあ、とにかくねすごいシーンがあって、まあ、あのパーティーしてるんですけど、あの親父の側近みたいなやつがどうしても気に入らなくて殺しちゃうシーンがあるんですけど、
パーティー
の最中に、もうパーティーの最中にガンガン拳銃ぶっ放したりとか、もうむちゃくちゃなんですよ本当に、毎日もうセックスとドラッグみたいな生活してて、権力、そうそうそう、本当にもうずっとアゲポヨ状態みたいな生活を送りまくってる、
すごいな、
もう金のあるさっきのその夜の侍の山田孝之の金持っちゃったバージョンみたいな、権力と金持っちゃったらこうなっちゃうみたいな、そのパーティーでその側近を殺すシーンがとにかくショッキング で今までね、人の例えば人体をバッて切って内臓がピチャって出ちゃうっていう描写っていっぱいあったと思うんだけど、これねこれはかなりフレッシュな表現でした、 今までに見たことない表現だった、そのシーンが。
そうそう
っていうのはその、ね、内臓って大体そのペチャーって出るときって血みどろ、血と一緒に血にまみれた真っ赤な内臓がドンってピチャーって出ちゃうみたいな映画はあるじゃない、
ね、
違うのよ、なんか新鮮なモツみたいなのがプッて出てくるって咲いたら血が出ずに真っ白いホルモンがプロッと新鮮な もっちもちのホルモンがプッと出てきちゃうみたいな表現があって、これはもううわーって逆にえぐいなっていう、まあでもある意味フレッシュな表現、
二重にフレッシュ、
二重にフレッシュ、本当に新鮮なモツって感じだから、
気持ち悪いね、本当悪趣味だね。
まあそういうのも含めて、まあとにかく、まあ、勝って傍若無人な宇大の反省っていうのを、
最後死んじゃう、
これはね、死ぬところまでいかないんだけど実際は死ぬよね、
うん、あそうか、
殺されるから、
親父がね、
うん、
権力を失墜しちゃうから、
うん
うん、なるほどね。でもそれより上にある悪の経典というのはますます聞
いて、いや悪の経典は2位ですよ、
2位です、デビューサブル3位
でしょ、あそうそうそうそう、あそうか、悪の経典の方がいい、でもこれはねあれです、要はなんて言ったのかな、まあ、権力と金とか持っちゃうと人間ってこうなっちゃうのかなっていうのは分からないでもないし、あくまでこうまあ、歴史的にね実際に起こったことを、まあ脚色かなりありますけどやってるっていう意味ではそういう意義はあるじゃないですか。でも悪の経典の場合はね別にフィクションだし、それを作ろうっていう意識自体がもうそもそもアクションフィーみたいなところはねはっきりしもあらずなんで、そういう意味で上にしたところはある ね、
うん、そうか、そもそも何もないところがアクションフィーなのか、
うん、でもこの間語りきれなかったんだけど結構そのなんか映画として本当にハラハラドキドキ面白いところもあって、ただ悪趣味なだけじゃなくて、まあ逃げ惑うだけじゃなくて中には反抗を企てようとするね、あのなんつうの、反逆しようとする人もいるわけよ、交戦しようとする人も、なんかアーチェリー部の部員とそのあれなんだ、あの伊藤英明の蓮見教師との対決があるんだけど、そことか結構面白い、ドキドキする、分かるか、結構懸念見たっぷりにやってくれて、
なるほど、
急にそういうの出てきちゃったりとかする、なかなかそれはそれ面白いし、その彼女があれよ、なんだっけ、霧島に出てくるサナちゃんなのよ、ビーチなのよ、まあまあこの辺は過去回をね聞いてもらって、でセルビアヒルもまあ過去回聞いてください、
うん、
どんな話かっていうのは、とにかく見どころは挿入札です、
思い出すのが気持ち悪いわ、
まあ、言ってる意味わかんないと思いますけど、あの眼球というか、あの眼下底にチンコ突っ込むっていう、
意味がわからないけど気持ち悪い、
どんだけ硬いんだっていう、切り立ちすぎだろうって、
そうね
っていう映画です。
はい。じゃあ、ミニコーナーは
以上となりますので、
はい。
じゃあ、次は、本編の方へ
行きましょうか。
はい。
さあ、
はい、
本編、戻ってまいりました。
はい。
引き続きまして、
はい、
2012、バースト5。
はい。今年はちょっと当たっちゃいましたね。
当たりました。
それでも率としては少ない方ですけど、
うん、でもそれは何、あえて言ったのか、うん、面白いだろうと思って言ったのか、あえて当たりに行ったのかどっちですか、
ね、あえて当たりに行ったものは一つぐらいですね。
ああ、あるんだ。
それでも一つある。
その他は？
いや、それなりに期待して行きました。
そしたらがっかりした。
はい。
それちょっとがっかりだ。
ちょっと高いですね。でも、まあ、その当たりに行ってやっぱりつまんなかったってやつも、やっぱり相当パンチありましたね。
あ、そうそう。つまらなさにパンチ。
ありました。
より
こう、つまら
ない。ひどさが。
ひどさが。
楽しみだ。
そうだ。
よし、じゃあ行きましょう。ファースト5。
はい。
お願いします。
第5位、あだからこれはどうしようか、
ワースト1を
ワースト5位から発表して、うん、最後ワースト1
ちょっと待ちますね、
発表、うんはい、じゃあワースト5位、
はい、
ベルセルク黄金時代編1
ありましたね、
はい、ワースト4位、
はい、
ものすごくうるさくてありえないほど近い、ワースト3位、はい、ダークナイトライジング、
はい、
ワースト2位、
はい、
タイム、
タイム、
はい、ワースト1位ノボの城、
あらららら、これは ちょっと波乱ですよ。じゃあ、はい、ワースト5からいきましょうか。
これはね、さらっといきます。音感的につまんなかった
です。原作は好きなの？
原作は割と読んでて、あのベルセルクはずっと高校時代から好きで読んでたんで、まあ、一応見に行こうかと、うん、で音楽が平沢進だったんで、うん、スケール感がすごい合ってて、うん、これはなんか盛り上がるぜって感じで、ただね、若干予告の時点から、うん、あれこれなんか、ちょっと映像的に現代のクオリティ化するとなんか最新じゃなくないみたいなところはあったんだよね。
やだみたいな、
うん、3DCG の使い方がうまくないみたいな。
あれファイナルファンタジーか。
もっとひどいよ。
あれ
なんかカクカクしてるし、
あれこれポリゴン
動きが荒いし滑らかさがないし、で要はなんか宮崎駿先生も前さ、なんかもののけ姫のメイキングかなんかで言ってたけど、やっぱこう迫力見せるときに例えばね槍を振るとか鉤を振るっていうときにやっぱためが必要なんだと、そのケレミたっぷりに見せるにはぐっとためてからバッと切るみたいな、そういうのが全然なくて、スルースルースルーとこうなんか戦闘シーンとかがスルースルーといっちゃう感じで、まあそれがある意味リアルなのかもしれないけど、逆にアニメーションでそれやられちゃうと見応えがねえなっていうのをすごい感じたのと、あとまあなんていうのかな、そのコンテも多分あんま良くないのかね、その絵的にもかっこ悪いっていうかかっこいいとか全然なかったし、まあ見どころの何もないなぜ今これをやるのかっていうぐらいの、いや例えばすごい技術力が上がってこの壮大なスケールをアニメでなんかいかんなく発揮できるとか、そういう賞賛があってやってるのかと思いきや、どこに賞賛を、もうただ要は金を稼ごうとしてるだけなんじゃないか、ベルセルクファンを、
ファンいますって、
そうそうそう、マーケットがあるからとりあえず打っといたら収入あるんじゃないかぐらいにしか思ってないんじゃないかぐらいの、
なるほどね、
感じがあって、
なぜ今打ったみたいな、
うん、
そういうことか、
なぜなんだかんだすごい強かったのがこれ5位のベルセルクですね。で4位がものすごくうるさくてありえないほど近いんですけど、これはなんかものすごくとかありえないっていう割にはつまんねえなっていう、
タイトル
大行のタイトルだけど
タイトル負け、
なんかそんなに面白くないし、なんかありえないっていうほどの話じゃないみたいな、そんな感じのあれでしたね。
なるほどね。
でなんかいいことげな感じにしてるのがより不快でしたし、うん、要はなんかそのあれなんですよね、その少年がお父さんの死をね、いろんな人と出会いながら乗り越えていくっていうような話のはずなんですよ、きっと。僕原作読んでないんですけど、きっと話の流れ的に見るとそんな感じの話なんだろうってことなんですけど、もうあまりにもその人と関わっていくところがおざなりすぎて、なんかね全然こうピンとこない感じっていうか、
結構宣伝してましたけどね、
すごかった。だからその期待の割にはね、がっかりっていうのはこれがあるあの作品の次にひどかったですな。
さあ、で3位、
うん、がまさにこの落差ナンバーワンの、
これ結構は僕も結構期待していきましたよ、
ダークナイトライジングですね、うん、まあ要はヒースレジャーがすごかっただけなんだなっていう気はしないでもないですね。
ダークナイトが例外だった、
うん、まあインセプションなんかはそのクリストファー・ノーランね、まあ面白いフレッシュな絵作りとかっていうのはあったと思うんで、ただかなりんっていうところもあったじゃないですか、インセプション、
まあ、で雪山
のあたりからもう完全に打足じゃねえかみたいな、
いいのか
な、うん、ところがあったんで、さらまあちょっと疑いはあったんですけど、言うてもダークナイトなんで、
言うてもね、
言うても
一般です
ね、もう本当に大好きなんで僕ダークナイトが、ヒースレジャー最高っつって大好きだったんで期待して見に行ったんですけど、なんかバットマン生きてるし、なんだったんだろうって、アンハサイがキャットウーマンが何のために出てきたんだか分かんないし、あれもう井筒さんも怒ってたし、あいつどっから声出しとんねんっつってね、
バットマン
ねすごい怒ってたからね、まあこれは本当に拍子抜けでしたね。まあちょっと脚本がずさんすぎ、
ずさんだったね、
本当にずさんすぎ、
アボさんどうしますか、
まあとにかくで、アクションがとにかく下手だね、この人、アクションの取り方は。 本当にそうひたひたひたって感じなんだよね。ドカンドカンみたいな。でそれ伊豆さんのやっぱ映画の喧嘩シーンとかの方が全然迫力あるよねやっぱり、ね、
伊豆さんがバットマンとった方がいいんじゃない
もう関西弁ばっかりになっちゃうからバットマンの世界観じゃなくなっちゃうかもしれないけど
面白いの面白い。
いやもうとにかくアクション撮るのは下手だわ。本当になんかコスプレした人たちの本当下手なヒーローショーみたいな感じ。
いやちょっと期待してただけにね。
で多分一番絵的に見応えあったのってあのスタジアムの崩落シーンだと思うけど、うん、そうあれ予告で見てるし
大事なとこ見せ
る、うん、もうええんちゃうみたいな、
うん、そういうことか、うん、まあ、本当僕もがっかりでしたね。これは
ひどかった。
4位は、
タイムっていう作品なんですけど、うんうん、これがあの今年興行収入ランキング見てもらうと分かるんですけど、洋画の中だとかなり上の方に行ってるんですよ。
どんな映画だっけ、タイム。
ね、未来の近未来の話で、時間と寿命と資産お金があの完全にイコールになってる世界みたいな話で、要は働くと寿命がもらえるんですよ。寿命を増やしてもらえるんですよ、お金をもらうんじゃなくて。でその物を買うにもそのサービスを利用するにもその寿命を消費していくんですよ。だからまあそのお金がより命そのものになった世界の要するに格差の話っていうか、要は寿命の水あの本当その日暮らしの明日は死ぬかもしれないっていう、まさにその日暮らしの人ともう本当に永遠に生き続けられる人とも、まあその世界観があって、でまあ言ってしまえばね、あの放棄する話っていうか革命を起こすような話なんですけど、でも考えてみるとそんなにうまくないよね、お金イコール寿命って。そうか、なるほどっていう感じもなくない、まあまあそうだよねみたいな。
でも話聞いてると面白そう。
でいいシーンもあるのよ。これがねここ本当ワーストに挙げたんだけど、あのいいシーンが一個だけあって、あのお母さんがね、あこれネタバレって言っちゃうけど、お母さんがねあの途中死にそうになるシーンがある、っていうのはあのなんていうの、家賃かなんかの支払いを終えて、バスに乗って帰ろうと思ったら、バスの料金が値上がりしててバスに乗れない、寿命が足んなくて、で歩いて帰んなきゃいけない、でも歩いて帰るにはすごい時間がかかる、歩いて帰るうちに死んじゃうっていう。だからもう走ってわーっつって、帰るんだけど、でその不穏に気がついて息子が主人公なんだけど、ジャスティン・ティンバレーかな、が迎えに行くのよ、で道の反対側同士でお互い認識して、で寿命の受け渡しみたいのができるんだよ。自分の資産を相手にあげればそのままそれが相手の寿命になる。だから息子はとにかくやばいの分かってるから、お母さんに寿命をあげて死なないようにしたいから一生懸命会おうとする、走って向かってくる、お母さんも死にたくないから一生懸命走る、うわー直前で死ぬっていう。この見せ方はねなかなかドキドキしてハラハラなんだけど、その後一切ドキドキハラハラがなくて、
そこがピークなんだ。
そこがピークっていう弱点、
夢中にピークが来ちゃう弱点か、その世界なんか変だね。
そうなんだよ。でその後はなんかその例えばね、その主人公がその後にものすごい要するにお金っていうか寿命を持った人にその寿命を託されるところから、まあ、ある意味本編スタートみたいな、まあ、そこがプロローグからスタート、そこがまあプロローグ的な感じで、そこから一発逆転を狙うみたいな人生が始まるんだけど、結局そこから僕らとしてはその資産を生かしていかに知恵を使ってその金持ちどもをギャフンと言わせてくれるかっていうのを楽しみに見るじゃない。
そうね、
そうでしょ、その後ねずっとねなんか金持ちの令嬢とイチャイチャしてるだけなのよ。
あ、自分が金持ち側になっちゃった、逆に
もう、金持ち側になるっていう、まあ、その金持ちにあの富裕層のエリアみたいのがあるのね、やっぱエリア分けされてるのよ、ゲットみたいなところに住んでるわけよ、金もない人は。で富裕層はこう真ん中のものすごいインフラの整った綺麗な整備された街に住んでて、であのお金をまあ払うことでそのゲートをどんどん突破できるんだけど、まあ、お金払ってその最深部まで行って、一番もう本当に金持ちしか住んでないエリアで あのその娘とはその金持ちの娘と知り合ってなんかイチャイチャして
終わり、
うん、終わりみたいな終わりじゃないんだけど
終わりじゃない、
うん、まあその後だから要は警察がいてあのその警察がその貧乏人がいきなりそんな金を手にするなんておかしいっていうところに目をつけて捕まえようとするんだよ、うん、でその追っかけっこになるんだけど、うん、追っかけっこはすごいおざなりで、うん、なんか全然見応えがなくてなんか見応えが全然出てこないなそろそろかなと思うとイチャイチャしだすみたいなもういいよみたいな感じがずっと続いてでクライマックスそのなんか三つどもえみたいな感じになってその実はその主人公が託された資産を狙ってた悪党がいて悪党の一味がいて最後そいつらとの決戦になるんだけどそれっていうのが俺未だに理解できないんだけどなんかお互いがこうやって腕を握手したみたいな状態になって、はい、その状態になるとお互いその寿命の行き来ができるような状態になるらしいのね、
はいはい、
でそれお互い取りっこするっていう勝負をするのよ、
う
ん、だから負けた方は死ぬ、
う
ん、で勝った方は相手の寿命総取りみたいな、うん、そういうゲームらしいんだけど、うん見た目的にはただずっと握手してるだけなんだよ
そうだね絵的には、ね、
動かない腕相撲みたいなのずっと見せられてるだけなんだよでカウンターだけがずっと行ったり来たり行ったり来たりして分かったみたいなみたいな
分からんな
勝負の基準とか
ない説明されない、どうすることによってだからどういうことをすると相手から引き出せるとか、うんそういう駆け引きもなく、ただずっと睨み合ってるだけなの握手して、でカウンターが行ったり来たり行ったり来たりしてるだけで、分かったみたいな、このゲームの見どころは何みたいな、それがクライマックスっていう、で最後はなんか俺たちは。その主人公がね俺は革命の騎士だぜみたいな感じでなんか金持ちがいっぱい貯蓄を蓄えてる銀行を襲ったりとかしてこれから革命が始まるぜって感じで終わるんだけど何にもスカッとしないっていう
あ聞いてるだけでも
つまんなそうでしょ、うん、こんなにびっくりするほどつまんないさ、うん、もう近年まれに見るぐらいのつまんなさだったね
興行収入上ってことは俺面白いっていう人もいる
いや実はこれねからくりとしてはね予想だけど推測だけど予告はよくできてたのよだから俺も見に行っちゃったところあるのよ
あなるほどね、
うん、予告大事だね
予告でいいんじゃないかって、
うん、でもね口コミで広まったっていう噂もあるのよ
だからちょっとドキュン好きそうだね頭悪い
なんか下雰囲気
面白いちょっとなんか頭良さそうな感じもいいんじゃない、
うん、かだからぜひもうこのタイムっていうのを見て面白いっていう人はそのね貧乏人が金持ちをギャフンと言わすっていう映画では今年もっと素晴らしい映画があったんでそれを後でぜひ紹介したいと思います、
はいはい、ベストもぜひ1位が、
はい、あと1位がノボの城です
これはなんか歌丸さんにちょっと反響を翻す、
はい、結構褒められてましたね
褒められてましたねこれは完璧好きで
これは理由を言いますと完全に支援ですはい、アンチ水攻めです
これ詳しく説明して
くださいあのですね、まあ、ノボの城僕最初見た時はまあそんなに悪くないと思ったんですよ、
うんうん、映画的には
映画的にはただまあちょっとその前にさちょっとランキングの12位にも登場した高知戦っていう戦争映画を見た後なんでちょっと戦争と戦っていうのはもしかしたら別物と捉えなきゃいけないのかもしれないけど同じものと捉えるとちょっとあれなんじゃないかなっていうところはありつつもまあ見どころもあったよっていうぐらいのスタンスだったんですけどね、はい、でもまあ上地雄介がとにかく嫌いだったりとか悪いところも結構目についたんですよ
父ちゃん
です父ちゃんトーターンですよねもうとにかく嫌いなんで、まあ、そういう悪口をすごい言ってたんですね、まあ、それが前回の実はしゃべりバーンの収録前の
そうだね、
うん、まだ回す前の話の中でそんな悪口を言ってたんですよそしたらもうノボの城の呪いというか樋口真嗣の呪いですよそのこの間のしゃべりバーンを撮ってる時に実は僕お風呂をねちょっと詰まりが 排水口が詰まってる感じがあったんで、パイプユニッシュしたんですよね。
最後の方に出てくる、
うん、ちょっとパイプユニッシュしたから水出してくるわ っていう感じ
で終わり。
そうそうそうそう。で、あの水を出して、要は最後洗い流さなきゃいけないんでね、出した状態で、まあ、戻りまして、うん、野党さんの元に、はい、でちょっと喋って間を置いたら矢口締めに行こうかなぐらいに思ってたら、うん、意外と話に熱中しちゃって、うん、ちょっと忘れてたんですね。
あれから10分ぐらいかな
、うん、本当はもう1分か2分ぐらい流せば蛇口閉めればよかった。だからその時に気づいてれば、あんな悲劇は起きなかったんでしょうけど、なんか話してるうちに、あの子お尻冷たいな、どうしたらおかしい、妙に変だなっつって、お尻が冷たいな、変だなって言って、パッて後ろ振り返ったら部屋中水浸しになったんです
よ。水攻めだった
ね。水攻めだったな、完全に水攻めを食らった
ね、
あれ。びっくりして、
びっくりしたわ。
下水が逆流してくるっていう、まさかのノボ、ノボーって言って、やられた、ノボにしてやられたっていう。
佐藤家は水攻め
に、もう完全に石田三成の二の前ですわ。ノボにしてやられました。
ノボの呪いとはこのことかっつってね。
でそこでちょっと泣き寝入りしたくないんで、負けねえぞって気持ちでバースト1にしてみました。
支援で、
はい、
完全に支援でね、
俺はお前を許さんっていう。
悪くない。
ノボは悪くない
。いやでもこれは良くも悪くも印象的な
映画になりましたね。そんなワーストでしたね。
はい、
はい
はい、はい、シネマランキングね、ワースト1位まで
行きました、ね。はい、
終わりましたけども、ここで、ですね、実は、メールが届いてまして、
おお、どなたから。
鈴木 P から
。あ、そういえば今日いませんね。
今日いませんね。今日誰がいるんですか。
あ、今日はですね、あのラジオ人生放談の方からですね、あの大久保さんにお越しいただいております。
どうも大久保です、はい、ちょいちょい絡んですいません。
選挙直前ということで、
はい、そちらの方もぜひお楽しみにください、ね、ダブル選挙ですからね。
気が狂いそうです
今。でもやっぱ大変ですか。
もう朝晩朝晩ずっと見てますけど、
ね、選挙のことばっかり考えて、
選挙のことばっかり考えてて辛いです
よ。なかなか稀有な若者ですよね。こんなに選挙に積極的なね、
政治のことじゃなくて選挙のことに
別だよっていう、ね、政治と選挙は別だよっていう、ね、このスタンスがいいですね。
マッカーがさかのね、政権放送をね、というよりも見ていると
で、そこが、まあ、とりあえず今のところ予告で言えるのはそこだけなんですが、まだまだね、スポーツ報知にも出てましたから一人、そこもフィーチャーしていきたいなと思うんですよ。
なるほど、
辛いです。
辛い、
これはもう年末に収録ありますね、もうね、
ラストスパート頑張ってください。
頑張ります。はい、じゃあ本編どうぞ、
はい、では、鈴木 P からメールが届いております。ですね、去年ランキングを作ってもらいました、
はい、
今年はですね、
はい、
あんまり映画を見てないという、ランキング、作れないって方っていうことなんですけども、はい、一応30本近く見て、
あ、見てるんじゃないですか、結構ね、
うん、ということでベスト3、
あ、おお、はいはいはいはい、
その前にですね、2012年見た映画ということで、
はい、
秘密、はい、ドラゴンタトゥーの女、逆転裁判、戦火の馬、バトルシップ、愛と誠、狼子供、霧島、アウトレイジビヨンド、ヤングアダルト、ペントハウス、
あ、
計29作品、
はいはいはい、
ということででは、鈴木 P の第3位、
はい、
アウトレイジビヨンド、
ビヨンド、
アウト、相変わらずバイオレンス描写はすごかった、しばらくバカ野郎この野郎が口癖になってました、ちょっとごちゃごちゃして後半よく分かんなかったけど、どっちからどっちに勝ち込みかけてるのかとか、あまりにも分からなすぎてしばらくポカンとしちゃ
ったなるほど、
うん、では第2位、狼子供の雨という、
おー、
成長を見守り見届けなければならない辛さというか、最後のシーンの何とも言えないモヤモヤがあった映画だということでした、
うん、
そして、堂々の第1位は霧島部活やめるってよ、
あ、
1位でした。
なるほど、
はい、うん、
まあ、このランキングについてはちょっとね、まあ、ぶっちゃけ重複ありますんで、私の方もないところだけお話しすると、はい、あの狼子供は今回ランク外です。僕
ランク外ですか、
はい、
ああそうですか。これは面白いです、
はい、見た当時はすごい面白いなって思ったんですけど、うん、並べてみると20位には入ってこなかったですし、あのいわゆるなんか好きに入るような、うん、いびつなチャーミングさも別にあるわけじゃなかったんで、うん、入ってなかったんで、でもね好きですよ。
いい
映画だと思います、
うん、
はい、
ね、
やっぱその見守らなきゃいけないね。でまたそのね、なんて言ったらいいのかな、あのままならなさというか、
うん、
親の、
うん、
なんか思い通りにできない感じっていうか、
うん、
そうだね、まあ、ものすごい特殊な子供っていうことにはなってますけど、実際のね親御さんもそんな感じなんじゃないかなっていう風に、ままならないというか思い通りにいかないっていう。でまたあの兄弟が何ですか、こうアイデンティティで対立するところがあって、まあ、その人格形成というか、それぞれの子供が自らのアイデンティティを確立していくで道を分かっていくっていうところもなかなか良かったですね、うん、でそれを見守るお母さん、
青いだ、
うん、青いね、良かったね、
うん、っていう1位でした
よ。そうだね、
はい、
うん、よかった、はい、じゃあちょっとその狼子供以外のところは僕も後で、
はい
はい、ちょっと語りたいと思います、
はい。